はい、てっちゃぎです。
はい、どうもこんばんは、こんにちは。
なんかもう
励みなさいよ。
てっちゃんさん、あっともてる味。
はい、
ブタオさんから励みのクリア朝日プレゼントがありがとうございます。飲みまくりまくすぞよって。
もうね、完全に励み。
え、励みになりました？
もう励みになった。もう俺ってどうしようもないなと思ってたけど。
うん、どうしようもないって何それ。
でもこうやってクリア朝日が届くってことは励みになるじゃないですか。
朝日クリア朝日がね。
朝日クリア朝日、じゃあ励みクリア朝日。
はい。
いや、なんかね、議員が、
うん。
秘書を、このハゲって。
え、そういう大きい話からいくの、この
朝日。って言ってて。
うん。
そしたらなんか、日本にあるハゲ連盟みたいなのが、
はい。
対抗して、ハゲは悪くないみたいな。
ああ、じゃあ悪口じゃなかったみたいな。
いや、悪口じゃね。
いや、どっちやねん、かばおうとしてんのかなんかの、わからない。
なんかそういうハゲとか身体的な特徴の悪口を言うなよ。
いや、この大柄みたいな。
いや、怒ったのは分かったよ。と、うん、その、議員に限らずよ。
うん。
切れてるんだけど、
はい。
ハゲは、ちょっときついよな。
きびーわ。
もうきつい、ダメ。
大柄は。
大柄もダメ。
はぁ。
直しようもないものを、罵倒するのよくない。
このクソメガネみたいな。
じゃあ外せ、パーンって。
そちんとか。
もうそれ最悪でしょ。てか、なんで知ってるのってなるよ。逆に。ドキッとするでしょ。この後戦う、えって。なぜ知ってるって。いつの間にって。そちんって言った後、
うん、
言った側が、にやーってしたらどうするの。
いや、満足したことなんか一回もないのよ、みたいな。
だから、それ、
一番きつい何か。
ひどくない？
うん、うん。
うん、なんか寝取られっぽいよね。
そうそう。
まあ、そんな人生でも、
はい。
クリア朝日が届くってことは素晴らしいな。
てっちゃんが使い始めましたからね、励みっていうワード。
励みシステム。
励みシステムっていうのを。
いやー、最近ね、そういうのが流行ってるんですよ。
え？励みが？
励みっぽいシステムが。
どこで？
バリューとか。
いや、だから、ちょっと、てっちゃん、バリューくん変やんか、それ。
バリューっていうのは、人に、
はい。
バリューの値段をつけて、
値踏みしようと。
それで、ビットコインで、
はい。
やり取りすると。
はい。
買ったり売ったりみたいな。
買うっていうのがよくわからんけど。
な、売り出すんですよ。僕も売り出したんですよ。
やめ、どういうこと？なんか、ちゃんは、私に買われたんですからね、みたいな感じなの。
いや、なんかね、保有してる VA を、
うんうん、
まあ、バリューポイントみたいなもんでしょ。それを、まずはじめに売りましょう、みたいな。
みたいな。そんな、おいおい、みたいなもんで売っていいの？
でも、まあまあ、だから、減るもんじゃないし、あ、減るんだけど。5VA 減るんだけど、売ったのよ。
うん。
売りに出したら、
はい、
なんと買ってくれる人がいて。
はい。
まあ、買ったからって、俺ビットコインの手続きしてないから一切何も起こってないんだけど。
はい。
そこで終わってるっていうね。まあ、バリューっていうシステムもあり、最近ではキャッシュっていうアプリが。
何を言ってるんや、てっちゃん。
いや、すごい人気じゃ、人気すぎて今サービス停止してるじゃないですか。
なんのそれ。
キャッシュっていうのは、
はい。
アプリなんですけど、
はい。
質屋のアプリらしくて。
メルカリみたいなもん？
いや、もっとなんかやばくて。
うん。
メルカリって出品するじゃないですか。
そうそう。
売り買い。出品しないですよ。
ほう。
だ、写真で、そのキャッシュっていうカメラ起動して、例えばクリア朝日撮るじゃないですか。
はい。
で、それを、キャッシュが査定してくれるんですよ。
はい。
いくらって。
はい。
最高上限2万まで。
ほうほう。
で、クリア朝日が5000円ってついたら、
はい。
5000円もらえるんですよ。
で、クリア朝日どうすんの？飲むの？
そうね、飲まんといけないんだけど、
うんうんうん、
その商品を、その商品を、
はい、
そのキャッシュに送るか、
はい、
その2ヶ月後だったかな、手数料 15% で、
はい。
現金を返すみたいな。
はい、あ、質屋やから
ってこと？そうそうそうそう。で、それがもう、まあ、すっごい、大ブームというか、ネット上でも問題になってて、いろいろ。問題になってるというか、話題になってるという。
写真を撮りゃいいの？
そう。で、これで、なんか、適当な写真でも、カップラーメンとか撮って1万円とかついてた画像とか見たり。
なんでカップラーメン1万円がつくの？
だから早く言えば何でもいいんですよ。正直、多分。
サラ金ってこと？
うん、多分ね。で、最高2万円で、もし返さなかったらどうなるの、うん、と。
はい。
そしたら、これ初めに電話番号を登録するんですね。
はい。
だからその人はもう取引停止になるらしいんですよ。
お金はどこに振り込まれるの？
なんか銀、コンビニとかから受け取れるみたい。
で、ほんまにカップラーメン送ったらチャラなんの？
いや、チャラではなかった。
ないの？
ああ、その、やっぱ結局お金返さないといけないんだったから、ちょっとはそんなに詳しくは聞かないんですけど。
単なる借金ってこと？
いや、でも即現金化できるんですよ。
いや、でも、現金化っていうか、あれじゃないですか、サラ金の、ねえ、機械行っても即現金化になりません？ネットサラ金ってこと？
多分。
で、カップラーメンは関係なかったの？
どうなんだろう？
いやー、これは受け取れませんわ、みたいな。
で、それで俺も、
はい、
なんか、じゃあ、その面白そうじゃんと思って。
いや、やべえや、その、
いや、これいくらつくかなとか。
じゃなくて、なんで、それ、キャッシュ君編じゃないですか。
で、いくらつくのかなって。
え、てっちゃんとかが？
え、俺。
自撮り。
売り線？
カシャーって。てっちゃんさんは私に買われたんですものねって。
うん。
うわーってなるでしょ。マスターって。え、で、いくらついたんですか、てっちゃんさん。
え、で、それでもう遅かった。
え？
もう今サービス停止してるんですよ。
なんでやろ。
大好評すぎて。なんかもう3億くらい動いたらしいですよ。
どこに？
え、このキャッシュで。
いや、どっからどこに？
だからキャッシュからユーザーに3億円くらい。
じゃ、誰かが3億円、こういっぱい。
だから2万円かける1杯みたいな。
それ回収できんのじゃないの？できんの？
取り立てとかしないらしいですね。
ほうほう、大きく出ましたね。じゃあまあなんかステアカーっていうか電話番号を売り飛ばして2万円みたいな。
みたいな。今、ご利用ガイド見たら。
はい。
まあ、クリアサイン写真撮りますよね。
はい。
そしたら査定してくれると。
はい。
で、銀行振込かコンビニ受け取りで、いけると。
そのクリアサヒを延々送りつけるっていう行為がなんか競技いじめてますよね。
で、2ヶ月間と。
はい。
で、
はい。
2ヶ月以内に、キャッシュを受け取ってから、
はい。
キャッシュを返金するか、
うん。
アイテムを送るか選択してくださいって。やっぱりアイテムを送った。
送ったチャラ？
うん。
マジ？クリアサヒの空き缶とかが送られてくる。
クリアサヒの空き缶ですとかちゃんと書いたら査定されるんだろうね、いくらか。
うん、ってなんで。
うん。
いや、ほんまにクリアサヒとかに5000円とかつくの？
いや、なんかね、ゴム紐とか1500円とか2000円とかついてた。
え、でも、これはその写真のゴム紐じゃないですね、みたいな、何癖つけられるのかな？
いや、わかんない。
本当のやつ送ってくれるまでは引き下がりませんよ、みたいな。
いや、なんかそういう強制的な取り立てとかしない。
いや、取り立てじゃなくて、そのアカウント停止します。でもいいですけど。
まあまあ、それはまあ、運用次第でしょうな、いろいろと。
まあ、
で、キャッシュを返す場合は、うん、手数料 10% じゃなかったら
15%。
結構高いですよ。
いや、むちゃくちゃ高いですよね、サラ金で考えると。
うん。
うん。
で、引き出し手数料は250円かかると。キャッシュから。だからそこで、儲けるんでしょうな。キャッシュは。アプリは。
ただ、なんか、とんでもねえな、その、暴力的な貸し付けが。
で、アイテムはヤマト運輸のドライバーがご自宅まで、お伺いすると。
はい、おぉ、てっちゃん運ばれていくの。
まあ、ヤマト運輸の222ね。
そう。
サインはどこにしますかって。あ、あ、この辺、あ、あ、この辺もサインできそうですね。
てっちゃんはこう自撮りして、こう顔アップとか撮るじゃないですか。
うん。
いい感じで。
うん。
5000円とかついて、調子乗ってるじゃないですか。
はい。
ああ、じゃあ、そこの本部どうやらに行ってやるか、みたいな感じで呼ぶじゃないですか、ヤマト運輸のやつ。
うん、うん。
あ、写真に写ってるのここだけなんでって首持ってかれたりとか。
なんか怖くないそれ。なんかすごい SF ホラーっぽい。
そう。あ、ここですねって。
うん。
あ、って。他の部分はいや、これについてるんで、これって。
いや、そんなね、キャッシュというアプリとか。
いや、なんかすごい
です
、
ね。だから最近励みシステムが盛ん
な。え、それ励みなの？
いや、だって。
キャッシュっていうの。
励みになるじゃないですか。
なった
の？いきなり最高2万円受け取れるって。
うん、励みなの？
励みかもしれんな。
あー。てっちゃんがそれでいいなら僕も。
いや、僕、だからできないんですよ。今、だからアプリをダウンロードしても、
うん、
取引停止になってるので今、今いっぱいご好評につきって。
新田浩二さん。沖縄で一番安い？謎の500円食べ放題屋台のお店に行ってきた。肉、タコ、エビ、焼きそば、何でもありって。
はい。
福祉って。
これ僕の実家の近所のね、夢屋ってパチンコ屋があるんですよ。
知ってる。
まあ古いパチンコ屋ですよ、前からある。
てっちゃきがなんか一時期ドハマりしてたとこでしょ。
うん。主に、ここら辺の貧乏人が集まる。
年金とかで？
うん。なぜか、あと、インコインのおじさんとかがいたり。
ああ。まあ、聖地ですよね。
まあ、聖地っちゃ聖地です。だって、普通のパチンコのスロットはないですからね、ここのお店。
普通がない？
だから、普通、パチンコって20円なんですよ、1枚。
はい。
で、パチスロはね。で、パチンコ1玉4円なんですよ。
はい。
ここ20円と4円ないですからね。
え、なん
で？定価し専門。
ほうほう。
2円とか1円とかばっかりです。
おー。
っていうとこなんですけど。
はい。
なんか上りに、食べ放題屋台がやってきたって。
もうね。
ってなって。
単語がまずわかんない。
俺もわかんなくて。
うん。
何食べ放題屋台がやってきたって言ったら、なんか夢屋の入り口のところになんか、ね、テントみたいなのがあって。
はい。
いらっしゃいませとか店員が汗流しながら。
はい。
夢屋の。
はい。
で、おーって、500円でしかもワンコイン。
屋台はやってきたけど、やってんのは夢屋の店員なんや。
いや、なんか呼び込みは夢屋の店員。
あ、屋台の人もいるのね。
いるいるいる。
ああ、よかった。屋台だけやってきてたら怖いなと思って。
いやー、ねえ、と思って、うん、これはちょっと500円だし、ジムの帰りだったんで。うん、
はい。
ちょっと入れとくか、入れて、まあ、調査も兼ねてって。
はい。
で、500円ですねって払ったら、
はい。
最初に言われるんですよ。
ほう。
豚汁入れますって。
え、何それ意味わから
へん。意味わかんないけど、
入れます
豚汁ありますけど入れますかって。
うんうん、うん。
いや、いいですって。とっても暑いんで、外。しかも外なんですよ。屋台だけあって。
はい、屋台だけあってね。
で沖縄の外って暑いじゃないですか。
くっそ暑いですね。
そんななんか豚汁食べたら死ぬでしょ。
なんで豚汁なんやろ。
わかんないけど。で、それで、食べ放題メニュー見ると、はい、エビ、はい、タコ、
うん、
焼きそば、
はい、
サイコロステーキみたいな肉、
はい、
あとは豚串、豚バラ串とか、はい、骨付きウインナーとか、
うんうんうん、
あとご飯。
肉肉しいな、うん、
あれ、
うん、
すごくない？
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
何が起こってるか全くわからなくて。
エビって何や？
エビエビ。茹でたエビ。丸ごと一匹。
茹でたエビを貪るってこと？
そうそうそうそう。もう、っていうかね、このエビをね。
はい。
5個ぐらい食ったらもう500円ぐらいしそうなのよ。
結構でかいやつな。
うん。
ほー。
あと、豚バラ串？
はい。
コンビニで売ってるやつ、これ。絶対。
あの、一本百何十円とかしそうなやつ。
そうそうそう。それじゃなくてもスーパーとかで5本まとめて、
はい。
250円とかってよく売ってるじゃないですか、そんな感じで。
はい。
あと焼き鳥の桃とか。
ああ、あるある。
うん、あれもいっぱいあるんですよ。
いや、まあ、じゃあ、あれですね、500円で損するってことはまずない感じ。
実際、もう絶対、てか500円払った時点で利益が発生してる、こっちに逆に。
利益が。ほう。
カレーもあり。
ああ、カレー。だってカレーって食べに行ったら500円しちゃいますよね。
そうそうそうそう。で、あの、焼きそばもね、めっちゃ具沢山で美味しいんですよ。めっちゃ肉入ってるし、めっちゃ野菜も。で、サイコロステーキみたいな肉が、サイコロステーキっぽいけど、サイコロステーキじゃないよなと思いながら取ったけど、
はい。
なんかやたらふわふわしてうまい。
なんか皿みたいなものに取っていくんですか？
そうですね。あの、白い、あの、紙皿をもらって。
紙皿に。
はい、それに、いろいろ入れていくと。骨付きウインナーがね、これマジで、
うん。
あの、500円で、
うん。
食べれないよ、これ。
どこで食べんの？椅子とかあるの？
椅子とかある。あと、あの、会議で使うような机があるじゃないですか、長い。
はいはいはい。
あれが4つぐらい並べられてて、椅子も。そこで各自好きなように。
他にも食ってる人いたの？
いた。まあ、パチンコの休憩がてらって感じの人でしたね。
これ何分みたいなこと？
45 分。
あ、45分なんで食えた？
うん。
ほう。
45分も入れない、外に。熱くて。で、別に時間とか測ってなかったから、一切。で、聞いたのよ。はい。いろいろ。
うん。
そしたら、夢屋が呼んだと。
あ！うちは呼ばれてきたんだと。
そうそうそうそうそう。
食べ放題屋台としてやっとるんやと、どっかで。
うんうん。で、それで、いつやってるんですかって言ったら、主に週末と。
はい。
で、夢屋が呼んだ時に来るから、不定期って。
で、普段どこで何をしてんねん。
わかんない。もう全く。っていうかね、こんなん500円でやられたらね。
はい。
どこ、崩壊する。飲食店。崩壊。
でもなんか、昔、あの、詰め放題弁当みたいなやつありませんでしたっけ？
あ、ありますね。丸大の横に。
うん。あれも似たようなもんじゃなかったですか？
うん。あれも福祉弁当ですね。
あれって潰れたんでしたっけ？
いや、まだやってるし、
うん、
あっちもやってますね。牧師の方も、
はい。
中華料理屋も、
詰め放題弁当？
詰め放題弁当。あっちも福祉ですね。あっちは、うん、なんかゴンゴンとかジャンガーンっていう音を厨房で響かせながら、
はい。
あ、これ絶対羊切ってるわって音させながら、チャーハンとかが出てくるやばい店なんで。
ピヤーとか、キシャーみたいな。
ゴンゴン、ガンガン、キシャーンとか言って聞こえて、なんか、厨房破壊してるのかなと思ったら、うん、あ、いいよーってチャーハンが出てくる。いや、絶対これチャーハン作る音じゃないから。うまいーって。
おなんか、とんでもないな。酒飲みたくなりますね、そのラインナップ。
いや、もうね、お酒にぴったりよ。
うん。
コンビニも近いし。
タッパとかに詰めて帰れないんですかね。
詰めて帰っていいんじゃないでも下に緑薬局って言って、ビールがなかなか安い薬局があるんで。
ありますね。う
ん
う
ん、そこで、まあ、6缶ケースぐらい買って。
おうおうお
う。で、そこ飲み物持ってるんですね。食べ放題やったら100円で。出店みたいな感じで氷が入った。
あはいはいはいはい。
あそこに入れていいって聞いた。多分いいって言うんで。まあ汗かきながら飲むのもいいですよね。外で。悪くないんじゃないかな。
もうまあ別にそこで、たらふく食ってから、ビール買いに行くのもよし。
よし。
ビール飲んでから食いに行くのもよし。ではありますけども、
うんうん。
僕別にそのラグはあってもいい派なんで。
ああ、同時じゃないと嫌っていう。
なんかあるじゃないですか、その、飯をいっぱい食ってから飲むみたいな。
うん。
もうでも全然いいんで。
ラグ派。
ラグ許容派。
で、それで夢や、なんか入ったんですよ。暑くて。
はい。
クーラーガンガン効いてるんで涼しいって。
はい。
で、いろいろ見てると。
はい。
カウンターに、またやばいの見つけたんですよ。
はい、え、何？
なんか黒板みたいなのがあって、
はい、
ボード、来週お茶会します。
いや、なんかパチン
いや、待って、
パチンコ屋でんの？
パチンコ屋でお茶会ってどういう意味？
なんでそのパチンコ屋でなんかしようとするんだよ。
だってこの夢やって、
うん、
夕方に、
はい、
マクドナルドのハンバーガーいっぱい買ってきて100円で売るんですよ。
え？パチンコ屋でマクドナルドを売るんですか？
売る。しかも100円。
え、どういうこと？ハンバーガーってただのハンバーガー？
うん。ただのハンバーガーをなんか50個ぐらい買ってきて、いつも。
はい。
で、それを100円かコイン何枚とかで、
ほ
うほう。いつも。で、それをみんな、
うん。
待って、夕方になってハンバーガー来たから、
はい。
ハンバーガー食べながらみんなパチンコするって。
いや、なんか買い出し感覚じゃないですか。
そうそう。
いや、なんかみんなの買ってきたよみたいな。
ハンバーガーで100円ですよね。
はい。
で、100円で売ったら利益ないですよね。別に、夢や一切。
単に、なんかみんなの分買ってきたからね、みたいな感じ。
そう、そんな感じ。
何それ？
だから夢はやばいんですよ。
なんかコミュニティを作ろうとしてんの？
だってお茶会とか、食べ放題屋台とか、
うん、
ハンバーガーとか売ったりするし。
はい。
昔はすごい店だったんですよ。
ああ、すごかったんですか？
昔は、
うん、
5円スロットが主流だったんですけど、
はい、
換金したら1枚1円なんですよ。
それ
だから1000円で200枚出るじゃないですか、
はい、
5円だから。
はい、はい。
換金したら200円になるんですよ。
え？ってことは？
で、だからものすごい暴利じゃないですか、もう。
勝
てるビジョンが見当たらないでしょ、もうこれ。
あ、もういきなり5分の1から勝負かけなあかんっていう。
そうそう、1000入れた時点で200円、てか800円損してる。
まず5倍にしてからトントンなんですね。
そうそう。だけど、
はい。
その代わり、
うん、
ずっといつも設定が入ってたと。最高設定だったと、ほぼ。
ああ、その出る気持ちよさを追求するみたいな。
そう。で、たまにその全部最高設定ですってイベントとかもやってたんですよ。全部。もうその時はみんな並んじゃうのよ、もう。俺も並んでたし。
で、マジで勝てんの、それで。
だから負ける要素がないのよ。最高設定はもう出るようになってるから、ほぼ。
うんうんうん、
いや、もうその10割勝てるとは言わんよ。
でもなんかある程度の投資すりゃ、みたいな。
でも、
うん、
その出るようになってる設定なんで、
うん、
運が悪ければ負けるじゃないですか、もちろん、
はい、
それでも。でも1000円で200枚というか運を薄められるんですよ、どんどん。
はい。
どんどん、まあ、3000円入れればもう大抵は大当たりして連チャンしちゃうよなっていう、うんうん、まあそれなりに1000枚2000枚入れても1000円2000円なんですよね。
はいはい。
だけど、
はい、
夢屋は景品交換が熱かったんですよ。
ああ、例のポーク王子とかですよね。
そう、だから、古き良きパチンコ屋だったんですよ、本当に。
金じゃなく物に変えた方がいい。
そう、だから僕よくそこでクリアサインに変えてたんですよ。で、この景品交換に至っては、
はい、
正規の値段でコインを換算してくるんですね、1枚5円で。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、うん、いっぱい出した日は3000枚とか4000枚とか出した時はお母さん呼んで、
うん、うん、うん。
日用用品とかいっぱい、洗剤とかティッシュとかもいっぱいあるんで、缶詰とか、
はい、
米とか、
はい、
あとそういうのいっぱいみんなで担いで。
あ、だからあまり現金は必須衣装の店だったのね。
そう、換金すると損ですよ
って
言わないけど、
うん、
ポークとかもいっぱいあるんで、ケースとかで取ったり、はいはい、卵とか、
はい、
なんか卵とかもあるんですよ、新鮮な。
新鮮な。
なんか福祉感覚でパチンコやってんなっていう。
ね、てっちゃんの友達とてっちゃんの家で飲んでた時に、
うん、
ちょっとビールが足りないからみたいなこと言い出して、で、お金ないからちょっと売ってくるわってわけわかんないこと言ってきて、なんか酒持ってきたことありましたよね。
そうですね。そういう福祉感覚。
買い物感覚の店ですよね、なんか。
でも、もう、それは過去の話なんですよ。あ、
そういうのはやめたと。
もう、やめて、多分店長変わったんでしょうね。
はい。
もう、こういうお茶会とかやるやばい店でした。そのスロットの部分とか、パチンコの部分はもう死んだんですよ。
ああ。
全然、低下しだけど、全然遊べない。
遊べない。なんか、もう、ここで打つ意味あんのみたいな。
そうそうそうそう。
話だけど、別のとこで
繋がろう。そう、それ以外を楽しんでいこうっていう夢あるコンセプト。あの、おまけだから、うちに来たと思うの本当にって。打たせると思うって。うちがって。
パチンコしに行くとか、スロットしに行くとかじゃなくって、たらふく飯食ってみようとか、みんなで。
資金をまず、サンド入れて、
はい。
夢屋の料金を払うと。
はい。
あとで、その夢屋のサービスを受けよう、みたいな。
なんか、あの、たまり場感覚ですよね。
社交場ですね。
社交場ですよね。なんかもうとんでもない話ですよね、それ。
食べ放題屋台とか来ないから、普通のパチンコ屋には。だから、なんか他のパチンコ屋に屋台とか来るんすよ。
あ、来るんすか。
うん、なんか駐車場とかに焼き鳥とか、餃子とか、シューマイとか、そういうの。クレープとか。
うん。
たまに売ってるの見るんですけど。
はい。
まあ、そのね、夢屋の下のつぶやピータイムは、
はい。
最強ランチとかやってるし。
ああ、それはまだ行ってないんでしたっけ？
あの、行ってないですね。あのね、
うん。
ちょっと帰り道また見たんですけど、
はい。
とんかつとメンチカツでしたっけ？前話したの。
そうですね。だからあの、あれですよね。あの、あそこの、おもろ町の、ホーリーランチの仲間ですよね。
うん。とんかつ、メンチカツのダブルカツ定食？
はい。
みたいなのがやばいって最強って書いてたけど、
はい。
この前たまたま通ったら、
はい。
最強カレーっていうのがあって。
また最強があるのか。
あの、このカレー食べたら満足間違いなし。
ほうほうほう、どんな。
で、写真見たら、
はい。
カレーの上に死ぬほど揚げ物が乗ってるんですよ。エビやら、トンカツやら、なんか何かを揚げたもの。なんか、これはもう間違いなくお腹いっぱいになるなっていう。うん、しかも山みたいになってるカレーで。
はいはい。
なんか、なんでこんな福祉の方に進んでいくんだろうって、どんどん。
なんでパチンコ屋がその飯で何とかしようみたいな。
いや、パチンコ飯って需要あるんですよ。
確かになんか、あの、僕らが、まあ、てっちゃんさんはもともとパチンコユーザーやったけど、僕なんかパチンコのそういう方面疎いから、たまになんかパチンコの敷地内の店とかに連れてかれた時にびっくりしますね。
結構いい食堂多いんですよ。
確かに。
なんつうの？そのパチンコ屋だからって高いってことでもなくて。
いや、全然関係ないですよ。
単純に、まず昼からビールが飲めます。
ああ、うん。
まさか。
うん。
パチンコ屋の食堂は、
はい、
なぜか朝から飲んでる おっさんがいるんで、パチンコ打たない。
まあ、パチンコ屋に集まるような人やからね。うん、飲みたいですよね。
で、飲んだら打てないから。
飲んだら打てないの？
そう、飲酒のお客様禁止なんで、パチンコ屋って。だから朝からパチンコをやるぐらいだから飲むって。
あのね、あの、ペットボトルあるじゃないですか、500の。
はい。
あそこに上を刺して、あの、炭霊とかを注いでもらう王子がいましたよ。
やばいっすね。
あの、岡山でいつもよく行く立ち飲み屋があるんですよ。
うん。
で、そこってパチンコ屋のすぐ向かいの路地にあるのね。
うん。
で、パチンコのお客さんが、こう、パチンコの合間に、こう、ガソリン入れに来るんですよ。
うん。
で、そこで食いって飲んで、じゃあまた打ってくるわって、これはまあいいじゃないですか。
はい。
まあ、その、てっちゃん理論で言ったら、飲んだら打てないっていうのはあるかもしれんけど、飲んで打つらしいんですよ。
うん。
でもね、その、常連のうちの一人のおじが、その、例の、なんか、入っておばちゃんに、ペットボトルを渡したら、おばちゃんがその、錠を用意してて、スッて刺して上から、ガーって。
え、いくら？
え、だからその、缶の値段だけ。
あー、なんか面白いな、ペットボトルでビール飲むって。
いや、そのおじはペットボトルに入れてほしいっていう。
あー、缶のままじゃ打てないからね。
で、そのペットボトル持って台に行くらしいんですよ。
うん、そうそうそう、多分、そうなのよ。あの、ビールとかそういうの飲みながら打っちゃダメなのよ。
うん。
飲酒禁止だから、だからペットボトルに入れて、
そうそう。
ギス、あの、いや違う、これはマウンテンデューじゃんって。
そう。で、そこのおばちゃんが、
2巻目。
そんなにしてまで飲んで飲みたいかねーって。
本当よ。
で、最近まあ、岡山行ったら絶対僕そこの立ち飲み屋行きますんで、
うん。
行って、おばちゃんとごく稀に話すんですよ。
うん。
僕そのおばちゃんに会わんがために行ってるみたいな節あるから。
かわいいおばちゃんってやつ。
そうそうそうそうそう。にゃにゃ
言う。
そうそうそうそう。もうこのラジオでも何回か話したと思うんですけど。で、もう最近パチンコする人少なくなってにゃって。
うん。
お客さんも来んようになったよみたいなこと言ってたから。うん、そういえばペットボトルにこう差し込んで飲む人とかいましたやんって、ここぞとばかりに話しかけてみたんですよ。
うん。
混むようになったんで。
まあ、業界が厳しいですからね、パチンコ業界。
パチンコなんか、みんなしなくなったって。言うてはりましたね。
悲しいですね。もう、だってパチンコやってる人、どんどんどんどんどんどん減ってるのに、
はい、
売り上げあんま変わらんっていう。めちゃくちゃ絞り取られてるのよ。少数の、もう、パチンコ大好き人間に。
マルハンみたいなありますもんね、なんか。
そう。でももう競技人口って言ってるんですけど。
競技。
もうすっごい減ってるんですよ、すっごい。
うん。
すっごい数が減ってて、はい、も誰もやってないと。
はい。
もうほぼ。
はい。
でも売り上げあんま下がってない。
って言ってたけど、昨今はどうなんですかね。
まあ下がってますよ。下がってるんですけど、うん、売り上げも。競技人口ほど。
競技人口の減り方に対して、まだ同じだけでは減ってないっていう感じですかね。うん、ただなんか、よう言われてますよね、ソシャゲとか。
うん、ソシャゲに取られる
みたいな。
いやいや、やばいやつはソシャゲしながらパチンコしてるんで。
でもね、パチンコ好きなやつほんまソシャゲ好きなんですよね。
そうそう、一緒なんで。
ダブルで、業界を潤すかって。
うん。
感じはするけど、だからあんまりお金が増える増えないは二の次やったのかなっていう感じはしますよね。
まあ、社交場、田舎の社交場って言えば聞こえはいいんですけど、聞こえはいいんだけど、結局余ったおじいちゃんおばあちゃん山とか土地とかそういうの売ってまでパチンコするんで。
え、そこまで行き着くやついるの？
え、っていうかそこまで行き着くやつがいるからパチンコは儲かってるんですよ。
あ、でもそいつらが絶滅してたら誰
なんかどんどん潰れていってるんですよ今。
もうパチンコ減ってますよね。
うん。
でもその
大手の力があるパチンコ屋だけが、うん、生き残ってると。
なんかね、てっちゃぎが、
うん、
昔梅田なんかをこうブラブラしてるときに、
うん、
やっぱり大阪の梅田とかっておかしいよねって言ってたじゃないですか。地下にパチンコ屋があったりとかするみたいな。
うんうんうん。
地下にあったパチンコ屋ものすごい減ってますからね。もうすぐ地下からなくなるかもしれん。
いっぱいあったよね、地下に。
なんかみんな飲み屋になってる。地下に飲み屋が地下のなんか主流になりつつある、うん、みんなビール飲む方がいいみたい。安いビール飲む方が
もう金ないからね。
パチンコとかするより。
パチンコする金もないのよ。
1000円ぐらいで、ビールやったら、
うん。
結構気持ちよくなるっていうのも分かってきたみたい。
いやいや。それ分かってるよ。でも、
うん、
パチンコやってる人としては、はい、買ったお金で飲みたいな。
でももうなんか最初から飲んでる。
そう、もうだから、勝つお金もないから。勝負する。種銭っつうやつ？
種銭か。
で、そのパチンコ自体も、
はい。
どんどんどんどん規制が入って、
はい。
もうどんどんどんどん夢が見れなくなってきてるんですよ。
夢やのに？
夢やなのに、夢売ってるのに。
そら夢や、飯とかに行きますか？
夢やの視点は福島と沖縄ですからね。
え？福島と福島県？
うん。
え、そんな距離でやってんの？
だから、震災の募金とかめっちゃしてました。
あ、マジか。
うん。余ったコインとか玉とか、
はい。
よければ募金みたいな張り紙とか。
へ
ぇー。で、みんな、夢屋の、沖縄の夢屋で、これぐらい募金できてきましたって写真付き。
はい、はいはい。
福島に行って、募金渡すとか。
はい。
もう、俺ら、福祉やってんだなって。
福祉やったりやられたり。 その反面、食べ放題屋台呼んでみたり。
呼んでみたり。
ハンバーガー。まあ、
還元ですよね、株主に対する。
株主なの？
だってもう、夢屋で勝とうと思ってないもん、誰も、夢屋に行ってる人。夢屋を育ててるもん。
育てんの。
あと半年ぐらい俺行ったら椅子とか上等なるかなとか、あの、店員の、なんか、財布が新しくなったり、たりしたら嬉しいな、みたいな。福祉だもん、夢屋に対する投資よ。
なんか、それとは別に、あれ、何でしたっけ、変なクラシックなパチンコ屋ありましたよね。てっちゃんが調査に出た。
あと、境町にあった。
なんか変なパチンコありました、
ね、あの、昔のパチンコしかない。
うん。
そのチューリップとかが開いた、うん、チューリップに入れたら15玉とか出てくる。
うん。うん。
その昔のやつ。もうないですね、今。
あ、そこなくなったんや。
なくなった。どれぐらい昔って言います？もうシステムが、カウンターに行ってお金渡して玉もらう。
うんうんうん
うん。もう今では考えきれないシステムだけど、
はい。考えきれない。
で、しかも1000円払うじゃないですか。1000円からなんですよ。
はい。
1000円払ったら、
はい。
箱いっぱいもらえるんですよ、たま。
うんうん、
で、その、チューリップとかのやつ、やったことないから、昔のすぎて。
はい。
ちょっと感動するでしょ、それ。
あっこの、
昔のパチンコっつうのは、みたいな。
新世界にもありましたよね、そういうの。
そう、スマートボールの横にありましたね。
ありましたよね。なんかあの、ラジオ聞く、
そうそうそう、
ついてて。
甲子園っていうチャンネルがあるっていう。
そう。なんじゃこれ。
しかも誰かが、つけた後のイヤホン絶対つけたくないと思って。
そう。
しかも新世界でしょとか、いやーとか。あっちもああいう感じの店ですね。その昔ながらのチューリップ台みたいな。
超昔の機種を打つためだけの店ありましたよね、新世界にも。
そこですね。そこ潰れたみたいですね。
あ、潰れたんか。
だってね、あれね。
うん。
ずっと出るもん、たま。
ああ。
減らんし増えないし。いや、運が良ければ増えるんだけど、運も悪ければ減らないね。
うん。
なんか、今みたいに、その、何百分の1とかじゃなくて、
はい。
単純に入ったら15玉出るっていう。
もっとアナログ的なやつです、
ね。そう。だから、ぴょんぴょんぴょんぴょんやって、ザラザラ、ザラザラって言って、ああ、なかなか、パチンコって楽しいじゃん、みたいな。玉入れゲームじゃん、っていう。
どこでこうなったって。
どこであんな派手になっていったって。でも、そのパチンコもどんどん規制されて、
はい。
もう今はもう全然出ないっていう。
豊橋に、結構前に行ったんですよ。
うん。
あれまだ冬ぐらいやったかな ?3 月とかやったかな。で、豊橋って乗り換えとか、あの、ブラッとちょっとその辺うろうろしたことはあったけど、あんまり知らんと。
すべて、タスクしたことがない土地。
なんかその時、確か春の18切符かなんかがあったから、豊橋を目的に行ってみるかって。
うん。
ガリガリ君の聖地でもあるし。
ほうほうほう。
ガリガリ君って言っても合図じゃないですよ。
あの、もう友達の。
そうそうそうそう。ガリガリ君は、その豊橋の地元の人なんで、
はい。
豊橋行ったから、あ、じゃあちょっと行ってみようかなったら、あの、駅前のところに、有名な餃子屋おすすめな店あるよ、みたいなこと言ってたから、
うん。
じゃあそんなん全然知らんかったから、ちょっと行ってみっかと思って、確かに駅の、JR の駅の裏手側に降りると、すんごいバラックみたいな、あの、飲み屋通りみたいなのあるんですよ。
はい。
で、そこで、その餃子屋さんがあって、めっちゃ並んでるんですよ、なんか。
うん。
その街の人が、分かってんの、もう、その、そこら中になんか車が集結しとって。
うん。
まあだから、言うたら地方都市やからみんな車ですよね。
うん。
だから車で乗りつけて、その餃子をわざと食うのか、と思って。
うん。
で、バーって行ってみたら、その、並んでる人はなんかその、お持ち帰りの人みたいで。
はい。
で、中の席自体はすぐ入れる感じやったんで、入って、で、見たんですけども、その、一人前、なかなかの個数あるんですよ。
うん。コスパがいいっていう。
コスパがいいっていうか、なんか600円とか700円とかそんな感じのやつで、なんかこうずらっと一列食えるみたいな。
うんうんうん。
で、さらにその、上のクラスになったら円形状に並べられたやつとかになって
くる。ああ、もう5人前とか6人前みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。そこまで行くとさらにコスパが良くなるみたいで、
うん、
そのお持ち帰りの人って大体そういう円形に並べられてるようなやつを持って帰って、
あ、もう家族で食べようみたいな、
そうそうそうそう、そんな調子みたいなんですけど、まあ僕頼んでその出てきたやつ見てなかなかびっくりしたんですけど、揚げ餃子みたいなね、
ああ、
かなりカリカリな、
うん、
でキャベツがあって、そのキャベツにかけるなんかドレッシングみたいなやつもカウンターに置いてあって、
はい、
これがまた、ね、なんか、変にうまいんですよ。
変にうまい。
生姜ドレッシングみたいな。生姜ドレッシングって聞いたことないし。
うん。
なんかあそこの、揚げ餃子みたいな餃子、やったら人気やけど、なんかその人気の理由が分かったような気がしましたね。変に良かったですね。あれ、もう気に入りました
わ。いいですね。
うん、いい。
名古屋ね、全然名古屋でご飯食べてないからね、俺。
あ、そうなの？
3 回ぐらいは行ったんだけど。うん。だって、そのモータのイベントで、
うん。
そのモータのクラブイベントで行っただけみたいなところがあるんで、はい、夜。
ああ。
だから夜夜通し、そこで踊ったりして、
はい。
で、朝だったらもう、ぐわーって眠りながら帰るっていう。
ああ。しかも、名古屋ですらそれやから、豊橋なんか行かんでしょ
う。うん。ヤバトンは食ったよ。
ああ、ヤバトンね。
美味しかった、とっても。
今、大阪にもあるらしいですけどね、ヤバ
ト
ン。でかいカツで結構高いんですよね、あれ。
うん、でも、僕、トンカツじゃないですか、僕といえば。
てっちゃんをトンカツにしたい。
そう、太陽といえば俺みたいな。
ああ。人間参加ですね。
仮面ライダーブラック、RX。
いやー、でも、その、餃子って確かに変わって
またね。愛知も、愛知は一番のな、あの、パチンコスポットですからね。
あ、確かにね。
一番のですからね、本当に。
でもこれそういうのを語ろうと思って餃子から語ってるんですよ。
ですよね。
で、裏手、ちょっと裏手側って、豊橋の裏手側って全然知らんかったから、
うん。
散歩してみっかって歩いたら、なんかまたおしゃれな立ち飲み屋さんができたって、
うん、
もう絶対最近できたんですよ。
うん。
で、もうクソみたいなおしゃれなんですよ、その店。
うん。
もうなんか、ビフォーアフターみたいな店なんですよ。
え、メガネで、ツーサイドブロックみたいな人が、なんか、アジェンダはさ、とか言いながら飲んでる感じ？
いや、そうじゃない、店のデザインが。その人、うん、人は別に、そんな、人ですよ、もう。ただ、オーラついた兄ちゃんみたいなのがやってて。
あ、俺が苦手な。
でも、ほら、人当たりのいい感じの。
そう、人当たりいいのよ、オーラついた兄ちゃんって。絶対にしかも優しくて。
はい。
例えば僕がその豊橋の、ね、行くじゃないですか。
はい。
もうどこも満席でも仕方なくちょっとビール一杯ぐらい入れて帰ろうみたいな。
うん。
ちょっとひねくれた感じで言ったら、あ、いらっしゃいって言われて。
はい。
何しますって、あ、ビールでって言ったら、あ、この辺で見ない顔ですねって言われて、あ、はい、沖縄から旅行で、沖縄行ったことありますよ、俺って。去年の2月ぐらいに行って、すっげえ良かったですって。もう、沖縄本当に好きで、もう、これサービスで出しときますんでって言われて、あ、どうもって、いやー、沖縄どこから来たんですか？那覇ですって言って、あ、那覇、僕もね、那覇の国際通りのところで泊まったんですよって言って、あ、そうですかって言って、サービスのなんか、何か、キャベツのなんか、ごまあえみたいなのを食べてるときに、ガラガラガラって入ってきたら、入れ墨、手首まで入ったお兄ちゃんたちが、はい、いいっす、何々さん遊び来ましたって言ったら、おう、お前らみたいな。で、ガシガシガシって長い握手して、
はい。
で、じゃあ、とりあえずビールでって、みたいな感じで、どんどんどんどん俺がいたたまれなくなっていくけど、
うん、
なっていくけど、で、沖縄のなんとかなんてまた話も振ってくれるんですよ。昨日いいお兄ちゃんだから。
はい。
あ、で、ビール。 もないですけど、何しますって、ここね、ちょっとビールよりね、お酒がうまいんですわ、と思って。このお酒、こう、おすすめなんで、これ一杯だけ、嫌いじゃなかった一杯だけ飲んで帰ってもらっていいですかって言われて、ああ、じゃあ、お酒って。これ、確かにうまいんですよ、多分。これね、俺ね、
はい、
富山まで行ってね、買い付けてきてるんですよ、いつもって言って。
はい。
ここのお酒はね、売ってないんですよ、名古屋ではって。
またその愛知で富山っちゅうのが微妙にリアルですね。うん。
だけです、はっきり言って。この店だけなんで、お兄さん本当にラッキー。
はい。
しかもね、結構安いでしょって、安いし、2杯目からなみなみなんで。
うん。
あ、そうですかって言ったら、だからこの前、なりなりさんマジやばかったですねって出てくるまで入れ墨のやつらが言って。
出て、出れ墨やね。
で、おーおーおおって俺が、おおってビビりながら、グビグビうまいって。っていうのが目に浮かぶ。
いや、そこまでじゃないよ。そこまでじゃないし、てっちゃんさんがなんでそこまで敵視すんのかもよくわかんない。
敵視してなくて、ただ単純に気まずい雰囲気になるけど、お酒とサービスがすごくいいから、
はい。
せめぎ合ってるのよ。
せめぎ合ってんの？
ビールだけ飲んで帰ろうと思ったけど、お酒もやったらうまいし、サービスで出してくれるし。
まあ言ったらなんか釣られたみたいな。
そう、気のいい兄ちゃんではあるけど、
はい。
ピアスでかいし。
いや、そこまでおらついてないですからね。
キャップ斜めに被ってるし、で、来た客、手首まで入れ墨入ってスケボー肩に担いでるし、でも絶対こいつらもいいやつなんだろうなって。
いや、普通に常連の人はなんかなんです、一年戦争秘話みたいな話してましたよ。
一年戦争秘話。
はい。
ガンダムの。
はい。
オタ、
もうそんな感じの、
なんです、手首まで入れ墨入って一年戦争か。また詳しいんですよね、こういう奴ら。ドハマりするとマジで調べるタイプで。
はい。
一年戦争のガンダムエースでやってた裏ストーリーみたいなのも語り出してきて。
いや、あれあるじゃないですか。
無限にある昔話みたいな。
ガンダムエースじゃなくてやってるやつあるじゃないですか。
なんで、
ね、なんかスピリッツ誌かなんかでやってる。
なんかまたやってんの？
スペリオール誌かなんかの看板漫画あるじゃないですか。
ガンダム
エースじゃないのに、
うん。
雑誌の看板になってるガンダム漫画があるんですよ。
でも僕、漫画読むのやめたって言いましたよね、ずっと前。
僕もそれ読んでないけど、
うん。
やってんのは目につくんです、雑誌とかで。
マジか。俺もうジャンプとバキしか読んでないからな。もう、だってこの前、
はい。
家帰ってきたら、漫画大好き芸人みたいなアメトークって番組で、
ああ。
その漫画が好きな芸人が出てたんですよ。
はい。
で、その剣道小林って僕も知ってる芸人が。
はい。
で、ツタヤに行って、
はい。
一緒に漫画をおすすめし合うみたいな。これが今熱いとか面白いとか。
はい。
そしたら陸道進めてきて。で、陸道って何ですかってその司会の人が聞いたら、
はい。
これやばいんですよって。
はい。
第一話から、親父をサンドバッグにしてるんですって。
いや、一番意味嫌って。てるが、漫画じゃないですか。
でもね、その後、
はい、
こいつって、こいつって思ったのよね、俺は、その時。
はい、
こんな漫画進めやがって、みんなに、
うんうんうん。
もう今めっちゃ人気なんだけど。
あ、その漫画が？
うん、リクド。
親父をな、
サンドバッグ。親父をサンドバッグにしてる漫画。
首吊り親父をサンドバッグに
して。そう。で、そのままお母さんがシャブ中に侵されてるって漫画。
全然楽しくないし。何かの真実も描いてないし。
でも、その後、剣道小林がすごくいいことばっかり言って、こいつ好きだなって思った、ちょっと。
剣道小林を好きだな。
うん、好きになった。なんでかというと、うん、やっぱりなんだかんで言って小林誠が一番面白いってずっと言ってた。
格闘探偵団の
とか、柔道物語とか。
お
ー。結局小林誠って。
あ、結局は。
うん、
陸道とかは出しやと。
そう、これジャブだったなって、ボクシングで言うの。
なるほど。
つかみ、
うんうんうん、
ずっと小林誠の話で。
もうバキインタビューとかしてましたからね。
うん、いいやつだなーって。あとはなんとマゴロクの話とかね。フォーシームに出てくるとかね。
フォーシームってのを今やってるらしいですよね。
うん。そのメジャーリーガーの。年取ったピッチャーなんですよ。
あ、そういう話なの？
うん。で、日本で。
また破天荒な大柄とかが
出て。大柄だけど、破天荒な。
あ、そう、それはそうない。
だけども、はい、エースとして投げれる体力もないと、自分で。
はい。
だから、1か2ぐらいのリリーフっつうの、
うん、はい。
ぐらいとか、ストッパーぐらいだったら全力出せる。
はい。うん。
自信もあるから、
はい。
メジャーって
。
おー。で、そこで、マゴロクと対戦。
ああ、ああ、
マゴロクいたんだっていうか、っていうか、そういうスターシステム取ってくるかって。で、そしたら、
はい、
他の芸人が、アレクセイ・コーメイはって。
ほうほうほう。
いたじゃないですか、なんと、マゴロクに金持ちのハーフっぽい。
いやー、マゴロクのキャラクターとか、よく知らん、序盤しか読んでないんで、僕。
なんかね、
うん。
サダヤスケイと小林誠持ってくるとは、
うん、はい。
ちょっと俺のことせんが、ビクンってなりましたね。
ああ、金銭が。
あ、そう、金銭、金銭。
あ、ガンダムサンダーボルトをやった。
ああ、聞いたことある。
なんかあるでしょ。
ある。
それ、ガンダムエースとか全然関係なくて、スペリオールとかでやってるんですよ。
それ、1年戦争
の、裏版。
やめえや。裏しかない。てか、1年戦争、裏しかない、マジで。
1年戦争、秘話みたいなやつ。
マジでよ、一年戦争の裏話と北斗の拳の、キャラクターの過去編だけはやめろって、口酸っぱく言ってるんだよ、あれほど。一年戦争の裏話は本気でひどいよね、いつも。いや、面白いかもしれないんだけど。
無限にあります。
いや、無限に、こう、なんかね。
一年たった365日。
一生絞れる雑巾みたいな。ずーっと水出るわ、この雑巾って、ギャーって。だって一年戦争前の話とかも書きがちだからね。
ああ。でも一年戦争前とか踏み込んだやっぱりジオリジンじゃないですかね。
うん。一年戦争の後とかね。
それゼータガンダムやないか。
いや、ゼータガンダムの前。
0083とかやないか。
だから0083の後とか、0083の前とか。もう無限なんですよ、ガンダムってマジで。
一年刻み。
だって、公式が、
はい。
逆シャトF91の途中作りましたからね。
え？
え、だから、なんだっけ、ユニコーンガンダム。
ああ、はいはいはい。ハゲは関係ないやつね。
うん。で、ユニコーンガンダムの後の話もありますからね、今。
いや、どうそれ F91 じゃないの？
いや、違う、F91 の前にもうまた作ってる。
そうなの。
うん。もう死にそう、俺。
F87 ぐらい。
なんか F90 とかもありましたよね、なんか。
あった、あそ、ファミコンの、スーパーファミコンとかでありましたよね、なんか。F90 とかって。
そんなん、面白いわ。
面白いですよね。
いや、面白いのがひどい。だから、豚さんが言うバーベキューが、
はい。
面白い、ひどいっていう理由がちょっと分かって
きた。あ、分かってきたでしょ、なんか。
あんなもう、だって、一年戦争の秘話とか言われたら、
うんうん。
まあ、読まんでもないけど、なんて。
まあ、読んでから言おうかな、みたいな。
ちょっと読んどこうかな、って。俺、言うてもガンダム好きだし。
おで、ガンダム好き、みたいな。
おでかガンダムって。
うん。
なる。
うん。まあ、良くないんすよ。ああいうの。だから、安井子先生ぐらいで、やめとけばよかったのにな、で
もストリートファイターシリーズもそれやってますからね、一生。
え？
え、だってスト2の前のゼロとか作ったり、
はい、
スト2の後のサード作ったらいいよ。
うん。サードは F91 みたいなもんじゃないですか。
そしたら、
はい、
スト2の後のスト4を作ったじゃないですか。
あ、サードより前みたいな。
そう。まあまあまあ、100歩譲っていいとしよう。
なのにユンとヤン出てくるみたいな。
そう、そして、
はい、
スト4の次にスト5作ったんですよ。
はい。
これ無限にできるんじゃない？ストーリー。
スト5がまたややこしいことに、あれ、サードより前なんですよ、
ね。スト4の後の話なんですよ、ね、
あれ。いつサードに行くの？
スト4の10年後ぐらいとか5年後とかそんな感じだったんです。
で、なんかそのギルの秘書の コリン、
そうそうそう、
コニーとか、
コーリン
とかなんか
出てる。コーリン使える。そうそうそう。だから、これは、俺の中でキングダムとかと一緒の位置づけで、
はい。
もう冷めてるんですよ。
あ、どこか冷めた、てっちゃんがいる。
え、だって、うん、結局その後、コウと龍鳳でしょって思ったり。
どうせその後、疾風陣雷でしょって。
だって、剣がまだ疾風陣雷目覚めてないからね。
S5 って疾風陣雷客ないの？
ない。
あ、ないんです？え、4もなかったの？
ない。
あれ、そうなの？
うん。
じゃあ、覚醒せ。
炎が出る。
はい。
ケリーのランブみたいなやつ。
あ、まだ、あの、あんな、二フレ。
炎とかにまだ頼ってる。
二フレ攪拌とかじゃないんや。
ないない。竜が5でようやく電人に目覚めた。
おおおおおでもその電人に目覚めまくった挙句に疾風陣雷閣に負けるんですけどね。
うん。そこがいいんですよ。
あ、いらんかったんで。なんで。
あの、竜拳の推しを守ってたのは剣だけだったっていう。
え、疾風陣雷閣は守ってんの？
え、だからその波動とか勝利とかに頼らず、
はい。
己の技を磨け、みたいな感じでしょ、竜拳は。
あ、蹴ったらええんや、みたいな。
あの、波動とか、あの、昇竜拳は特に使うなって。
ああ、いや、でもちょっと待ってや。炎までまとってやっとるやんけ、
うん。だからもう足技に切り替えたじゃないですか。
え、でも、未だに大昇竜とかやってますやん、炎。
炎でしょ？
うん。EX 昇竜とかやってますやん。
炎で殺意をごまかしてる、うん、みたいな。ああ。昇竜拳は禁じ手なんですよ、だから。
うん、うん。
使えば使うほど殺意の波動に目覚めていくんで。
はい。
あれは。
はい。
でも、剣はその勝利剣を伸ばしていったでしょ
伸ばしていったっていうの
あの、ストリートファイターシリーズにおいて、竜が波動剣で剣が勝利剣ってイメージじゃ
ん。そうそうそうそうそうそうそう。
そう。そう。でも、いつしか、
いつしか、
サードで竜は新勝
利剣。新勝利剣とかで言い出した。
でも、剣は通常の勝利剣を、
はい。
あの、連続で出したらどうなるんだろうとか。
だって、新竜剣って言ってますやんか。
うん。だから、炎に昇華してるんですよ。竜は炎出せないからね、波動拳で出したから。
ファイヤー波動拳に行きましたよね。うん、
あれだけですね、竜が強いの。
え、でも真空とかありません。
ん？
真空波動拳。
真空波動拳そんな強くない？
いや、多分 X でめっちゃ。
あ、いや、めちゃくちゃ強いよ、あれ。
うん。
あれはめちゃくちゃ強いけど、
はい、
後に殺意の波動に目覚めてしまうでしょ。
しまったか。でも、バイオレント剣になってしまいますよ
ね。洗脳された剣めっちゃ強いよね。使ったけど。
はい。
面白すぎる、あの剣。
最近そのバイオレント剣の発祥と言われる。
あの映画。
いや、そこまで発祥じゃなくて、
うん、
ゲームでの発祥。
あの、
SBC カオス。
うん、カオスの剣。
SVC カウツの動画、延々見てたんですよ。
あれをなぜ？
いや、大会とかやってたから。
あれのシステムやばいんですよ。
え、なんで？
ガイルいるじゃないですか。
はい。
斜めためできない。やばくない？その時点でやべえゲームだなって思うでしょ。だってメタルスラッグの宇宙人とかいるんだよ、あれ。
いや、あのね、僕、長らく、ちょっと、夢でも見てたのかなと思って、
うん。
その、SBC カオスって出た時に、実はゲーセンでやってたんですよ。
うん。
カプエス2とかが出て、で、SBC カオスって、あ、なんか、またカプエスみたいなやつが、カプコン、あ、じゃあ SNK 側から出てる、みたいなんで、
うん。
じゃあ、なんか一応やってみっか、ってなるじゃないですか。
はい。
で、やったら最後になんか、変な火星人みたいなのできたって。
うん。メタルスラッグの火星人。
ええー、って。で、なんか火星人に負けてゲームオーバーになったぞって思って、
うん。
その後ゲーセン行ったらそのゲームなかったんですよ。
うん。
で、なんかそのカプコンのキャラクター、リュウとか、キョウとか、テリーとかいろいろ出てきて、戦ってたなーっていうのだけ記憶にあって、
はい。
でも最後の方に火星人出てきたぞって。
うん。
なんかいろんなそんな、SNK だのカプコンだのキャラ倒してて最後に火星人出てくるゲーム。いや、そんなゲームあるわけないしなーって。
まあ、ワールドヒーローズぐらいですね。最後にディオっていう意味わからんのが出てくるけど。
いや、でも、そういうのでも、なんか、 なんかボスっぽいじゃないですか、ユータって。
うん。
強そうな感じじゃないですか。馬王みたいなデザインしてるし。
うん。で、ディオだしね。
いやけど、タコみたいなやつか、なんか光線銃持ってるんですよ。
うん。
え、なんなのこれって。で、そっからずっとそのゲームが思い出せなくて。いや、でも、あんなタコと戦うゲームなんてあったんかなって。いや、ありえへんし。いや、って思ってたら、あれが SVC カオスっていうゲームで、いや、そのタイトル覚えてたんですよ。はい、SVC カオスっていうのがあったって、うん。でも誰もその話せえへんから、SVC カオスの、格ゲーの話したときに、
うん。
いや、あれは何だったんだろうって、なんかの悪い冗談やったのかなって、
タコ。悪い冗談です、あのゲーム。
え、悪い冗談なんだ、あれ。
うん。
だって、光線銃持って戦うんですよ。
うん。
で、最近その動画見まくってて、で、いろいろ調べてて、あれがメタルスラッグのキャラクターやったっていうのがやっと分かったんですよ。
メタルスラッグの火星人ですよね。
え、ただの僕、意味わからんタコの火星人が出てくるだけやと思ってたんですよ。だカプコンと SNK が戦った挙句に、ね、火星人って何それって。
でも、キャラクター結構渋いんですよ。アンスクエクとかいたり。
いる。
騎馬神源十郎もいるし、俺の大好きな。
いる。
一番好きサムライスピッツ。
そうなの。
え、だって、新サムライスピーチの時出てきたじゃないですか。
はい。まあ、言う
キャラクター選んだ時に、
はい。
トゥルントゥルントゥルン、キバガミ源十郎。
はい。
めっちゃかっこいい声で言われて、
はい。
ふんって出てくるんですよ。
うん。
で、必殺技が、イノシカチョーって。
うん。
めっちゃかっこいいと。あれが初めらしいですよ。コマンド連続の。
え、あの、追加入力。
そうそうそうそうそうそう。
え、あれじゃないですか、ごっついタイガーマズカじゃんあのやつ人じゃないの。
え、それより
前。チェストじゃない
の。あ、ジンゴジンゴジンゴジンゴジンゴでしょ。
あの。
ご流水
そう。
溝口ウィーン、
溝口誠ちゃんの。
いや、多分、キバガミ源十郎が初だったような気がする。
え、ファイターズヒストリー。一つのはどうやったじゃないですか、
いやいやいやいやいや。新サム結構早かったような気がするんだけどな。なんかゲーニッツとかも出るしね。
ああ。ここですか？ここですか？
そうですね、お別れですって。タラララッタ、タラララッタ、タラララララララララ。もうね、やっと千鶴倒したと思ったら、
はい。
オロチ四天王、風のゲーニッツ。もうあの時の SNK のストーリー最強だよね、KOF の。
あのね、KOF96 って全然やってなかったんですよ。
ええー、
全然やってなかったんですよ。
うん。
だから95でもういいやって思って、で、97でまたやり始めたんですよ。
うん。
ちょこっとだけね。だから96すっ飛ばしてるんですよ。
もったいない。
で、最近、動画をこう、バーって見てて、
うん。
ゲーニッツの存在を知ったんですよ。
もうゲーニッツですよ。もう。
歴代、KOF キャラ、ボスキャラを見とって。
うん。
あ、こんなやついたんや、みたいな。
そう。だってゲーニッツってすっごい印象深いっていうか、もうみんな覚えてるもん、ゲーマー。ここですか？そうですね。お別れです。
ルガールはもうすっごい知ってるじゃないですか。
うん。
もう94で死ぬほど戦ったし。
うん。
で、自分でも使ったし、ルガールって。でもゲーニッツって全然知らなかったけど、歴代ボスキャラ見たら、あれですね、一番かっこいいですね、あいつ。
めっちゃかっこいい。キャラもかっこいいし、
キャラがすごい立って
る。キャラもめっちゃ立ってる。
で、またおっさんなのがいいじゃないですか。
そうそうそうそう。
おっさんであんなかっこいいの、なかなか。
めちゃくちゃいいんですよ。
あ、そうなの？
うん。
ほう。
なんつうの、千鶴が、KF 主催者の、なんか大会のラストボスみたいな感じで、めっちゃ強いんですよ。
うん、うん、強い
ですね。何やっても昇竜拳で、分身の昇竜拳で返すっ
ていう。分身してくるしね、あれ。
だからはめるしかないみたいな。
はい。
で、やっと千鶴倒したと思ったら、
はい。
ゲーニッツが出てきて、
はい。
ウガールに渡したオロチのパワーとか、ほんのちょっとだから。
はい。
あんなん全然だよ。
だってね、あんだけムカつくぐらい強かったルガールの、
うん、
右目を奪った男なんですよ。
そう。
どうします？
で、音楽かっこいい、戦い方やばい、はい、竜巻ブンブンブンブンブン、近づいたら、はいはい、お別れですって言って、ブワーって投げ、
はい、
めっちゃやばい、強い、かっこいい。
はい、
もうだってゲーニッツを倒せるともう感動したもんね。
はい、
でその後、その、KOF ってやっぱエンディングとかもいいんで。
あ、エンディングの方が結構。
だって97のエンディングもめちゃくちゃいいんですよ。
あ、そうでしたっけ。
ヤシロのチームでエンディングやるじゃないですか。
はい。
オロチ倒すんですよ。
はい。
第一のヤシロが。
はい。
で、クリスも捧げて、
はい。
で、シェルミーも捧げて、
はい。
最後に俺の命も捧げると。
はい。
だから、オロチを復活させるっていう、最後、うん。なかなかいい、泣けますよ。だから、オロチの血目覚める前は、3人はバンドやってたんで、楽しく。
やってましたよね。
そういうのも振り返りつつのエンディングなんで。
いや、でも、他のボスキャラ、だから、ルガール以降、なんか、KOF のボスキャラって、そんなになんかこいつすごいなってやつっていないんですよ。
うん、
でも、ゲーニツだけはぶっちぎっていいですね、あれ。
クリザリットとかなんか変だったもんね。
気持ち悪いです。
49の。
何こいつ何これ
竜巻だし。しかもクリザリットは K ダッシュのクローンだったっていう。
なんか、ほら、なんかどいつもこいつも、またこんな系か、みたいなやつばっかりじゃないですか。で、
次はなんか、北斗の拳のハンの真似した。
はい。ただのおっさんやん、みたいな。
ゼロ。
これボスなのっていう。
ゼロ。
だから、ルグアールとゲーニツしか立ってないですね。
キャラね。
ボスは。ボスに関してね。
まあ、オロチはまあまあ立ってたんだけど。面白くなかった、オロチは。
面白くないですね、あれ。
焼肉って言うだけだから。焼肉って言ったら画面バーって。うん、KOF は、面白い
か
な、ね。
だから、SNK、なんかああいう、キャラクター作るのうまかったですよね。
うまいし、96の何が言えば言って、
はい、
ボスチームがいることよ。
ほう。
だってボスだもん。
何を言ってるんや。
だって、ボスチームってやばくない？
はい。
タイトル。
何？ミスタービッグとか？
ミスタービッグ、ギース、はい、クラウザー。
お
ぉ。もう、ボス中のボスじゃないですか、みんな。
はい。
そのボスが3人集まったのが奇跡でしょ、もう。
はい。
で、その3人集まってゲーニッツと戦うでしょ？
はい。
もう全員ゲーニッツのこと舐めてるんですよ。
はい。
あ、オロチみたいな。そこがいい。まあ、いい練習台になるかとかギーサ行ったり、
はい。
もうクラウザーは貴族なんで、帝王なんで、
はい。
まあ、オロチとかいうのもいるのも分かったから、
はい。
取り込んどきますか、みたいな。
でも、カイザーウェーブ簡単にパクられたくせにね。
そうなんだよね。烈風、あ、疾風拳もね。
烈風拳も。
そう、烈風拳、カイザーウェーブ、烈風拳、カイザーウェーブが95のルガールの最強黄金連携だな。いやー、いいですね。まあ、そんな SNK もずっとパチンコとか出してるんでね。
まあ、パチンコ屋との連携もなくなったじゃないですか。
はい。
で、なんか、今、6月の29日に、KOF の14のゲーセン版も出ましたし。
はい。
誰もやってなかったけど。
いや、細々と。
うん、出ましたし、あと、今後もいろいろ出してってくれるって、インタビューでは言ってたんで。
うん。
やっぱりマーク・オブ・ウルブス2とか期待
ない。
いや、出したいって言ってましたよ。
だったら月下の剣士3の方が先。
あと、ブリキの2とか出すって言って
ました。ああ、やりてえ。ブリキ俺めっちゃやってた。
え、そんなに？
え、だって面白くない？右レバー、左ボタンって。
すごい、変な操作でしたよね。
しかもネオジオ64ですよ、あの筐体。
ああ。
僕が一番思い出のある筐体、ネオジオ64。
え、サムスピ
そう、サムスピの 3D のやつとか。
3D とかのが出たやつか。
そう、なんだっけ。バサラじゃないっけ。なんだっけ。
なんか変な
名前。変な名前ね。
あんまり出回らなかった。
でもあれめっちゃやってたな、俺。
で、サムスピの 3D を？
うん。めっちゃやってた。一番サムスピでやってた。あと、ガローのやつも。
ああ、ガローのもあった。
うん。
きっしょいやつあった。なんか EX、ストリートファイター EX みたいなやつ。
そう。ハイパーネオジオ64ですよ。
ああ。
これね、うん、売れなかったんだよね。
正直画面汚かったよ、あの当時ですら。
あ、すらザンマデンだ。
ああ、そういうのあった、あった、あった。僕はザンクローム総研が好きやった。
あれはやってないかな、もう。俺はザンクローとかあっちは。もう新サムであっちは、もうサムライスピリッツは終わってて。
終わってて。
でも、ネオジオ64で、うん、アスマザンマデン。
はい。
目覚めて。
目覚めて、う
ん。対戦すら起こらなかったですからね。
うん、うん、うん、うん。
誰もやってなくて。
うん、うん。
結構画廊の方が対戦盛んだったんだけど。
はい。
ハイパーネオジオ64は攻めてたね、筐体として。
新作がね、また出るらしいですよ。
あれがね、未来を引っ張っていくと思ったの。ブリキなんかもう完全に攻めすぎだからね。マジで。
ちょっとほんまにあれ、意味わからん。両坂崎読みましたよね。
そう。しかも流行乱舞とか出てるんですよ。
うん。
でももうちょっと。しかもね、なんかやたらリアルファイト寄りなんですよ。
そう。いや、だから、グレイシーとかあったから、もうそういう。
そうそうそう。
方面の。
面白かったな
ぁ。そこまで？
うん、面白かった。結構やってた。
でも、ブリキファンはいますよね、なんか。
え、だって、あのゲームしかないもん。
うん。うん。
どこも誰も真似できない。
うん。
あれしかないから、あれのファンになったら、あれしか、もう根強くやるしかないよね。
うん。うん。
右レバー、左ボタンで、
はい、
左ボタンしかもあれですよ、前に進む、後ろに進むだけですよ。
うんうん、
で、右で、前やったら攻撃とか、はい、下で下攻撃とか。
はい、
やばくない？
いや、やばい。ついていかれへんかった。ちょっとついていかれへんかった、あれ。うん、なんかもう恐る恐るみたいな。
まあ、考えもそろそろ、左利き問題とか出てくるんでしょうね。
あ、そうなんですか。
いや、だって今まで出なかったのがおかしいでしょ。
そういえば開けコンとかも逆とかないっすよね。
そうそうそうそう。あれ右利き有利なのか左利き有利なのか分からんからね。
よく分かんないっすよね。まあなんか海外とかやったら自分でこしらえる人とかいるらしいですけどね。
うん。
まあ日本でもこしらえること自体は簡単なんですけどもね。
まあ逆にするだけですし。
うん。簡単ではあるんですけど、そこまでこだわってる人いないですよね。まあ、ゲーセンでの対戦が、主流っていう時点で、ゲーセンの台変えるわけにはいかないから。
あとは、なんかネオジオの筐体で4つぐらい入ってるやつあるじゃないですか。
ある。
あれ、なんかカードさせましたよね。
まあ、持ってました、カード。
あれ、何を記録してたんですか？
あれメモリーカードですよ。
何の？
あのカードって、
うん、
家のネオジオでもゲーセンのネオジオでも共通なんですよ。
ほうほうほうほう。
例えば、最終ステージでセーブとかできるんですよ。
うん。
だからいきなりギースとか。
ああ、そうなんだ。そういう風に使うんだね。
やし、あとほら、例えば、ガロー3みたいなやつって条件満たしたらボスキャラとか使えるじゃないですか。
兄弟
と山崎隆二とか使えるじゃないですか、うん、全員、うん。その状態をセーブとかできるんですよ。
へぇ、初めて知った。
なったら次からやるときは、いきなり全員使えるみたいな。
うん。
でも、
迅速剣！
でもあれに関してはさすがにゲーセンに持ってて刺して、ゲーセンのガロー3でボスキャラ使えるとかはなかったけど、うん、まあ、あれ完全に家だけですけど、
状態を保存できるってことね。
そうそうそうそうそう。まあ本当に普通のメモリーカードなんですよ。いろんなハイスコアとかそういう。
だからネオジオ攻めすぎ。
あ、そう。しかもね、ガロー3出た時にはもうゲーセンの台からメモリースロットカード消えてたから。 あの、今やったらあれで、あれじゃないですか。
だから家に、
対戦
家に筐体置くとしたらあれ置きたい、俺。
え、カード入れるやつ。
カード入れるっていうか、4つのやつ
?4 つ。あー。
さあ、4つやろ。に、うん、じゃあ、で、SNK の何入れるかですよ、そこで。4つ。
マゴウルブス。
あれ、入るの
僕は入れたいですけど、もし入れるんやったら。
え、多分入んないんじゃない？入るか。
え、どういうことが入るかって。
いや、だからマーコ・ウルムスがあれに入ってるの見たことないから。
え、今、マーコ・ウルムス置いてるゲーセンとかで、あの筐体のとかのとこありますよ、結構。
あ、じゃあマーコ・ウルムスでしょ？
うん。
ショック・トゥルーパーズ2。ははははは。なんで、ワンが良かった。
じゃあ、あと、ファイターズ・ヒストリー・ダイマンやると。
あれ SNK じゃないか、ダメ。
いや、入るでしょ、でも。
いや、SNK 縛りよ。
ああ、じゃあ、あの、ワールドヒーローズパーフェクトとかは入らないのね。
入るな。
え、ADK やんけ。
あ、でもあれ、ネオジオでしょ。
いや、ところ、ファイターズヒストリーダイナマイトネオジオやよね。
あ、そうなの？
うん。
もうゲーセンでしかやったことなかったから、わからんかった、ごめんね。
いや、ゲーセンのとこネオジオの筐体じゃないですか、あれ。
そうだった
の？ネオジオっていうか、何？SVC、なんだ
ファイターズヒストリーダイナマイトは入れてもいいな。
うん。うんうんうん。
でもこれだと格ゲーでバランスが悪いから。
バランスとか考えんの？
だからもう一個は、メタスラ X にしよう。
ワン。
いや、X が絶対いい。
絶対いいの？
うん。で、もう一個はシューティングにしよう。
ラストリゾート？
いや、あれ。
あ、ナム1974。
うん？
え、1974じゃなかったっけ？ナム196何本やったっけ？
SNK のシューティングといえばあれ。強とか稼げるやつ、奥とか。
シューティング全然やってんかった。
なんだっけ、ガントレットじゃなくて、
レジェントじゃなくて、
ガントレットレジェントはカプコンとか入れれないんだよな。
ソードなんとか、
なんだっけ、今 SNK の見てるんだけど、
パドルマニア、
なんかそんな名前っぽかった。 SNK シューティングヒーローズってサイトがある。違う、全然こんなんじゃない。リュウコの剣ガイデンも入れる？
ああ、誕生日システムのやつ？
そう。じゃなくて、キングオブザモンスターズ2は入れたいんじゃん。
いや、連打系はちょっと。
じゃあ、クイズ、キングオブファイターズ。
ああ、
クイズ、名探偵、ネオ&ジオは
入れたい。あ、ネオ&ジオか。めっちゃやった。
めっちゃ入れたいよね。
難しい、ああいうのって。
めっちゃやった、俺も。
ねえ。
やっぱ、ショックトゥルーパーズ2。
明日のジョー伝説か。
まあ、多分一緒のとこ見てるよね。
いや、見てへん。今何も見てない。何も見てないですよ、今。
ダンクドリーム。
あー、なんかそういうのあった。ありましたね。
これは絶対入れよ。ティンクルスタースプラッツ。
え、知らない。
あの、対戦するやつ。片方にいて、
はい。
弾打ったら相手に、ぷよぷよのシューティングみたいな感じ。
ほう。
絶対わかる。絶対わかる。これ未だに大会とか開かれてるから。
そうなんよ。
ティンクルスタースプラッツ。マジ神で。
はぁ。
あと得点王とか結構シリーズ多くて嫌になるんだけど。
はぁ。
あ、月下の剣士も入れたいな。
第2幕
も。
第2幕もっと突き詰めたかったんすね。
風雲黙示録はいい。
風雲黙示録。
あ、フライングパワーディスクとかめっちゃ懐かしい。
ああ、そうや、フライングパワーディスクや。
めっちゃ懐かしい。
ありましたね。風雲剣。
マジカルドロップ。 ミラクルアドベンチャーめっちゃやった。あの、ヨーヨーとか爆弾のやつ、俺クリアできるもん、ミラクルアドベンチャー。
そこまで？
うん。
なるほどね。
ミラクルアドベンチャー。なんかもう全部入れたいですね。
え、じゃあ、MU でいいや。
ん？
MU でいいじゃないですか。
そうなんだよね。
うん。実機ロムにこだわらなくてももう、まあフレームとかは遅延するのかもしれんけど。
難しいですね。
うん。じゃあ。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。